ロングテールズカフェ、今日まで、そして明日から、オーディオファイル。ロングテールズファイル、ボルテージ29。夜間飛行。存在することは、存在しない人生の死を意味する。夜は海のようだ。誰しもが、その濃紺の深淵に潜航するとき、世界から儚く隔絶される、奇妙な眉に包まれる。それは寂しさであり、優しさであり、可能性と不可能性の牛を混濁させる、無限の住処だ。ただしこの眉は、夜そのものによって醸成されるのではない。それは蛍光塗料を塗られた螺針形の針のように闇に発光する性質を持っているから、ぶしつけな日差しの下ではあまりに見えにくいだけなのである。そういえばサンテグジュペリの夜間飛行の中でも、漆黒の大空を暗い海原に例え、夜の気鋭の頼りなさを船の航海に例えた比喩がたびたび登場する。夜間飛行という作品は、夜とは何かということを考えさせる意味でも忘れてはならない作品であった。そこでは、時間的にも空間的にもあらゆる意味で、圧巻なスケールを駆使して、たった一つの夜を浮き彫りにしている。取り立てて意味はないにしろ、作者、サンテグジュペリの没年は、今の僕と同じ年、そして、偵察飛行に出かけたまま消息を絶った日は、たまたま僕の誕生日と同じ日なのである。プロットの相当をなす主人公の一人、夜間航空郵便のパイロットファビアンは、パタゴニアからブエノスアイレス間を飛行中、不測の暴風雨に巻き込まれる。事態は次第に切迫してゆき、刻一刻と、希望という希望は、彼の指の間から砂のようにこぼれ落ちてゆく。やがて万策尽きる中、もはや前進する意志そのものの中に、かすかな生の手応えを見出すのみとなった。そして最終的に、それが罠と知りつつ、ファビアンは、幻のようにきらめく神秘の星々へと向かって上昇してゆくのであった。罠であると十分に承知していた。穴の中に光る三つの星、そこへ向かって上昇する。するといずれは降りられなくなり、どこまでも星をめがけておびき寄せられていくしかなくなる。だが、光への飢えは、あまりにも激しかった。彼は、登った。サンテグジュペリ、フタキマリ、略、夜間飛行。公文社古典新訳文庫より。僕はやたらとファミレスが好きで、何かとあれに日産する毎日である。とはいえ、昼間に行くことはほとんどない。いや、全くない。いつ行くのかといえば、ほぼ深夜と決まっている。やることは書き物と、あと考え事。 まあ取り留めもなく構想っぽいものを練ってみたり、あとはひたすら野草するのである。そんな程度のことをするのに、なぜわざわざ出かけていくのかといえば、当たり前だけど、自宅だとどうもこう、リアルな気分になれないからだ。鎧を脱ぎ捨て、戦闘モードを解除してしまうと、作業はできても、構想は難しいと感じることがある。その点、深夜の泊まり火的なあの空間は、非常に心地よい他者との距離感、つまり適度な緊張とテンションを保てるのだ。だからってマルクスじゃあるまいし、図書館で何かしようなんて考えたこともないよ。心地よい他人との距離感とは言い換えれば、エレガントな孤独がそこにあるということである。つまりポイントはやはり、孤独の所在なのだ。ところでかつて僕が、こういう都会的な気だるい孤独をエレガントなものとして愛するようになった一つの原風景とも呼べる絵画があった。それはエドワード・ホッパーのナイト・ホークス。深夜、コーヒースタンドのありふれた情景。静寂に沈む一つの夜が、人間の孤独というものの真実の手応えをはらんで、精緻な寡黙さで切り取られている。この絵画が描き出す存在の空、もしくは、物の哀れは本物である。僕はある程度早い時期にこうしたものに出会ったおかげで、ドラマチックな、あるいはドラスティックな事柄ばかりが多くを語るわけではないと学んだ気がする。ファミレスで時間を過ごすことは、僕の場合、昨日今日に始まったことではない。最も熱烈にこれを利用しまくっていたのは、学生の頃から社会人になって、しばらくの間だったと思う。その頃僕には、相棒とも呼べる友人がいて、こいつととにかく、何でもかんでも闇雲に語り明かしたものである。大抵は深夜、話題はほとんどが映画のことばかり。それはもう、今から考えれば強敵な情熱でもって、わけもわからず語り狂っていた。そしていつもひとしきり語りまくると、一旦店を出て、今度は友人の車で真夜中のドライブとしゃれ込む。話題は映画。赴く方向はいつも、神奈川、山梨と抜けて山中湖方面。深夜の青木ヶ原沿道を疾走したり、時には静岡まで足を伸ばし、熱海まで海を見に行ったりした。大体こういうことを、若いスタミナに任せて、夜を徹して行うわけだが、習わしとしては夜明け頃、再び手近なファミレスを見つけて、締めに語り尽くすのであった。話題は、映画、映画、映画。あの頃僕らにとって、夜は黒い太陽だった。宝の蔵に閉じ込められて、二度と外には出られないおとぎ話の盗賊のように、冷たい宝石に囲まれて、限りなく浮遊でありながら死を宣告された身として、彼らはさまよっていたのである。サンテグジュピリ、二決まり、略、夜間飛行、公文社、古典新訳文庫より。エドワード・ホッパーの芸術が歴史の文脈においても重要とみなされるのは、抽象表現主義やネオダダ、 ポップアートに先立って内省的物語性を拒否した、いわば写真の表彰性にも通底する、あの独特の空虚な愛観に通じているからで、この点こそ、後のニューヨークを中心とする現代美術の傾向を、すでに指し示しているからである。それまでのヨーロッパ近代絵画は、視覚文化史最大の発明としての写真が持つ、あの刺繍にも似た独特の表現的側面、つまり安易な内面化を許さない冷徹な客観性だけが醸すものの本質について無自覚であった。エドワード・ホッパーの絵画とは、表現でありながらどこか表現性を拒否するような物語を感じさせるようでいて、ぶった切られた変哲もないスナップショットを見せられているような、何か不可思議な宙吊り感へと鑑賞者を誘う。それはつまり、伝統絵画の系譜から言えば、あたかも絵画であって絵画でないもののようである。そしてそういうあり方こそが、パリの芸術、ほとんど人間礼賛に基づく芳醇さの美学、が、俗物と冷笑した、予見的モダニズムの粋であった。一人の人間のたったちっぽけな記憶の中にも、実に様々な夜の情景がある。夜といえば、僕は以前勤めていた会社で、もう年中泊まり込みで仕事をしていた。持って叱るべきほうきなどガン無視で、果てしなく作業にのみ追われていた。しかも0時を過ぎると、仕事の傍ら、ビールやワンカップなどやり出す。こうして僕は夜中に嫌ってほど飲み食いし、ベロンベロンに酔っ払いながら仕事をしていたから、その結果、数年で10キロ以上太ってしまった。そして後に、今度はその腹いせとして、モチベーションたっぷりのハードなダイエットにより、きっちり20キロ痩せてやったのだった。健康保険のカウンセラーからは、あなたはできる人です、と褒められたけど、それならタバコもやめられるはず、と言われたときは、無理です、と即答したね。まあそんな夜を過ごしていた頃もあったのである。そういえばこの頃の逸話で言うと、普段の会社は裏がびっしり墓場になっていて、おまけにビルが寺の経営だから、下でしょっちゅう葬儀をやっている。したがって僕らは日常的に霊柩車をタバコを吸いながら見下ろしていたわけである。まあそんなロケーションだからご察しのように、あんなことこんなこともあるにはあった。例えばこの会社のフロアで夜、たった一人仕事をしていると、時々無性に人が後ろを通り過ぎる気配がする。エレベーターから降りて奥のトイレに向かう人の気配がするのである。トイレの小窓の下は全面墓場。もっとも僕も当時は仕事でわけがわからなくなっていたから単に気のせいと思っていたのだが、ある時エレベーターがチンとなり奥へ入っていく感覚が明確にあったから、さすがに今のは別フロアからトイレを使いに来たんだろうと確信し、自信を持って確認したら、やっぱり誰もいなかった、なんてこともあった。また、その手の感性があるというやつが、あのコピー機の前にいつもいるんだよ、とか平然と言ってたり、同僚が一人隣で寝ていたら、近づいてくる足音がある。警備員が来ちゃったのかな、まずいな、と思ってふと見ると、2メートル50はあるパーテーションの上から人が覗いていた、などということも聞いている。ついでに言うと、僕自身の体験としては、ある夜エレベーターに乗った時、自転車を押してちょうど扉に背を向けて乗っていた。 3階棟をしたはずなのに、いつまで経っても到着しない。やがて何か止まった感触があり、すると突然、しばらくお待ちくださいという聞いたこともないアナウンスが連呼されだした。この時、初めて振り返って階数表示を見ると、なぜか押してもいない最上階から降り始めたところだった。奇妙にも、また3階には止まらず、再び1階に逆戻り。僕はこの時点で何か嫌な予感がしたから、念のためおずおずと下から見上げてみた。するとやっぱり、最上階の電気は消えていた。というより、この時期確か最上階は空き室だったはずである。ちなみに、どうせ寝していたからわからなかったけど、もしやあの時、無人の最上階の扉が開いていたら。なんて。どうでもいいことだけど、この会社にはちゃっかり、社長室にだけお札が貼ってあったのである。もしあのまま話を聞き入れて、相手の気持ちに寄り添った上、冒険譚をまともに受け止めるようなことをしていたら、本人は神秘の国から生還したのだと自分でも思い込んでしまうだろう。だが、人を怖がらせる唯一のものが神秘なのだ。誰もが暗闇の井戸の底に降り、また登ってきて、別に何もなかったよ、と言えるようでなければならない。サンテグジュピリ、フタキマリ、略、夜間飛行、公文社、古典新約文庫より。ところで、冷徹な客観性だけが醸すものの本質という意味で言うと、僕はホッパーの表現の核心部分を明白な形に進化させた例が、ジョージ・シーガルの彫刻だと思っている。そこでは、人型の者たちが空間を単に容積という客観的純粋さにおいて審判し、規律し、凍りついている。もちろん中身は伽藍堂なのであって、一切の内省性は拒絶される。が、しかし、にもかかわらず、その表象は、ほとんど異様なまでに生々しい日常の既視感を喚起させる。それも、ごく身近な、ありふれた情景の一コマを。この感性、問題提起のあり方は、古典的ヨーロッパ芸術の系譜に連なるものではなく、もっとはるかに冷めた客観的視点、それこそ、純粋写真のフィールドを想起させる。内向する、創意にまみれた絵画的視点とは別物の、空虚なまでに開かれた、澄んだ眼差し。あたかもファインダーを覗き込むときのような、冷めたリアリティと認識世界がそこにはあった。つまり僕は、アメリカに代表される現代美術と、パリにシンボライズされる近代芸術を分けた一線には、よしあしは別として、何か写真というキーワードが横たわっている気がするのだ。かつて時代は、デッサンを軸とするエモーショナルな引きこもごもから、写真が持つ植物的客観性へと、視覚領域の問題をシフトさせたのである。しかもそれを、決定的な過去への決別という形で際立たせた事件が、アンディ・ウォーホルの登場であった。彼は絵を描かず、写真を複製し、工房で刷らせる。しかも作品の裏には何も意味がないという。これは言い換えれば、表象をただ物理的に見つめるという運動、このシンプルなやりとりを置いて、ことさらびはないと言っているのである。そうして彼は、厚みを徹底的に否定した。 そういえば僕は以前、人生に3度だけ信じがたい体験をした、と書いたことがあったけど、実はもう一度だけあった。ちょっとした奇跡のような体験、これを、ひょんなことから思い出した。その夜がいつだったか、はっきり覚えているし、断定できる。今から20年くらい前、台風か何かの大雨で、丸の内線が浸水したってことを覚えている人もいると思う。つまりあの日のこと。僕はたまたまその日、会社、新卒で入った最初の会社の引っ越しがあり、重たい荷物を抱えて家路に着く途中、通勤に使っていた丸の内線が、ああいうことになってしまったのだった。しかしなんとか新宿までたどり着いた僕は、停車している京王線の最後尾の座席に腰を下ろしていた。ダイヤが乱れているせいで、車内はガラガラである。すると一人のおじさんが、おもむろに乗り込んできて、つかつかとこっちにやってくる。そして僕の真横に座った。何度も言うが、その車両の席はガラガラなのである。言うまでもなく僕は、嫌だな、行かれたやつかな、と思った。そういえばおじさんのなり、というか雰囲気は、どこかチャランポランだったような気もする。やがて案の定、おじさんはブツブツ、何か問わず語りに喋り始めた。何を言っているのかというと、飲みに行って何かひどい目にあった、というようなことを言っている。こうなるともう仕方がない。何かあったんですか、と尋ねるより他ないのである。おじさんは水を得たように話し始めた。大方、やれやれと聞き流していた僕だったが、しかしどうやらこの人が僕に言いたいことというのは、次のようなものであることが分かった。入り口がエレベーターしかなく、非常階段が客の行けない裏手にある。そういう店に決して入ってはいけない。さてその次の日、僕は煩わしい引っ越し作業が完了した開放感と、確か金曜だったこともあって、会社の先輩と二人、カラオケに行くことになった。場所は歌舞伎町付近。ひとしきり飲んで歌った後、僕らは店を出て、夜のネオン街をなんとなく歩いていた。すると一人の客引きが来て、何かしらやらしくてお得なことを持ちかける。当時僕は社会人としては全くのひよっこだったが、それでも高校の頃先生に、歌舞伎町の客引きにだけは絶対ついていってはいかんとたしなみられていたから、さすがにそんな気はなく、一旦はやり過ごした。しかしこの時、実に意外なことが起こったのだった。普段はまず自己主張しない非常に気弱な先輩が、何か妙にこの話にそそられた様子で、しきりと、行ってみてもいいんじゃないか、などと言い出したのだ。挙句に、なぜなら、と、自らの見解をとうとうと述べ始める。行っちゃって大丈夫なんすかね。まあ大丈夫だろ。第一結果がどうあれ、人生は自分で切り開かなきゃ、その結末すらわからんだろ、仕事も同じだよ、みたいな論調の結果、僕としてもまあ、人生の先輩がこうまで言うんだから、ひょっとすると大丈夫なのかも、世の中なんてそんなものなのかな、と、いとも簡単に先輩の提唱する攻めの人生とやらに賛同してしまったのだった。そして案内されたのが、駒劇場の向かい。怪しい雑居ビル。 エレベーターで上がると、僕はふと心によぎるものがあった。どこかで聞いた気がする。入り口がエレベーターだけで、非常階段がないこの状況を。しかし僕は全く動じなかった。深く考えることさえしなかった。まさか、な。新しい未来の扉を叩くとき、決して考えすぎてはいけない。世の中とは、十把一からげに語れるほど、紋切り型の、ちっぽけなものではないはずなのだ。さて、ここまで書いてもはや結末を語るまでもないが、一応記しておくと、この後僕と先輩は、お姉ちゃんたちと、よりによって傍若無人のどんちゃん騒ぎを演じ、僕は新選組の話題でフロアレディと意気投合、お会計になったところで、これがひどいぼったくりバーと判明、隣の客は10万請求され、奥に連れ込まれていた。当然ごねた僕らは、お客さん、ちょっと待っててくださいと言われ、入り口に待たされたが、階段がないから逃げようもなく、そのうち恐怖のエレベーターがチンと開くと、中からでっぷりした絵に描いたようなザ・ヤクザが。我ながら頭がおかしいな、とファビアンは思った。笑うなんて。二人とももう終わりなのに。サンテグジュピリ、二決まり、略、夜間飛行、公文社、古典新約文庫より。先に、ジョージ・シーガルの作品の印象を、人型の者たちが空間を、単に容積という客観的純粋さにおいて審判し、規律し、凍りついているように見える、と書いたけれど、実にこの印象こそ、僕の思うエドワード・ホッパーの絵画そのもののことでもあった。ホッパーの描く作品世界では、人も物も全てが孤高の存在である。老化師がカフェで一服つけている彼の代表作、ソワールブルーのように、たとえ群衆を描いていても、そこでは人々の視線が決して交わることはないし、また、チャプスイのように、一見賑やかな観覧の場面でさえ、二人というよりは1プラス1という風に見えてくる。さらにドラッグストアや、アーリーサンデーモーニングにおいては、永遠に気配だけを封じ込める街角が刻印されている。こうした一貫して、個の残像を伝える彼の率直な手法は、やがて厳然たる最も本来的な存在に対する疑問、つまり、瞬間瞬間において空間を切り裂き、審判する我々というものの不思議、あるいは純粋さ、儚さ、そしてまたその先には、明白すぎるほど明白な、ある種の宇宙観が立ち現れるのであった。それは例えば、映画、女と男のいる歩道の中に登場するあの不可思議な謎かけ、話すことは話さずにいる人生の死を意味するという文言になぞらえれば、存在することは存在しない人生の死を意味する、すなわち、生とは死からの断固たる決別であるという、これ以上ないシンプルな存在論を投げかけているようでもあった。人生を利害なしに生きること。もちろん生きることは、いろんな夜の情景を積み重ねることと同義でもあるわけで、誰しもがざっと考えただけでも、手のひらからこぼれ落ちる程度は、それなりに印象深い夜を抱えていることだろう。僕にしても、 大概は愚にもつかぬ不祥の夜がいたずらに乱造されるばかりではあるが、しかしどことなく心に残る記憶のいくつかは確かにある。例えば昔、極端に金がなかった頃、飲みには行けないので知人と酒を買ってきて、どこか変わった場所で飲もうということになった。そして思いついたのが、なんとバス停。知り合いなど乗降客が次々やってきては、ひっきりなしに、何してるの、と尋ねられ、今宴会中なんだよ、と返しながら延々飲み続けたっけ。しかし実はこれが意外な盛り上がりを見せ、しまいには近くの住宅地に入っていって、閑静な闇に沈む街路の真ん中で油をかいたり、転げ回ったりしながら、酒宴はいつ果てるともなく続いたのであった。そしてまた、全く別の記憶をたどれば、かつて父親が存命だった頃、一つ若いうちに海外を見せておきたいというので、ロンドンに長期出張していた親父が僕を呼び寄せ、ニューヨークで落ち合ったことがあった。しかしこの親父というのが、修羅がつくほど時間にルーズな人間で、僕が約束の時間に空港に着いても、一向に姿を現さない。閑散とした深夜の空港ロビーは、数時間も待つうち、徐々にシャッターなど閉め出す始末で、あの時は参った。何が参ったかというと、当時はニューヨークというのは、アパッチ取り手並みの犯罪発生率を誇る、世界屈指のバイオレンスシティだったわけである。おまけにそれは、バブル真っ盛りの頃で、あわやジャパンマネー、当時最強を抱えた丸腰の日本人が、夜のマンハッタンに当てどなく放り出されるところだったのである。もっとも親父は、すんでのところでのうのうとやってきた。僕はあまりに肝を冷やしたせいで、怒る気にもなれなかった。ホテルに向かうタクシーの中で親父がマイク・タイソンみたいな黒人の運転手に、遅くなっちゃったけど、今からでもセントラルパークに行って、できれば中に入れないか、と聞くと、運転手は、バカ言うなよ。夜のセントラルパークは、役の売人がうようよしてて、たとえ車であっても銃撃され、確実に殺されるよ。その時もリビエールは今夜のような孤独を感じたが、すぐにその孤独の芳醇さを悟ってもいた。あの音楽が伝える言葉は、内に秘めた優しさを備えて、平凡な人々の中で、ただ自分の胸にだけ届いた。サンテグジュピリ、フタキマリ、訳、夜間飛行、公文社、古典新訳文庫より、さて、ちょうど1年前の深夜である。例によって僕がファミレスで書き物などして帰ってくると、道路脇に路駐された車の下あたりから、か細いが、妙に気丈なミューミューという鳴き声がする。覗いてみたら、やっぱり子猫だった。昔、モンギリ型の日本映画やドラマなんかで、やたらこんなシチュエーションにお目にかかった気がする。あれはやっぱり、ティファニーで朝食をから来てたんだろうな。しかし会いに行くと、僕は猫は大好きだが、ペットを飼おうという気持ちはさらさらなかった。が、しかし、これはさすがに捨ておけない状況であった。なぜならこの猫は、 まだネズミくらいの大きさの乳児で、おまけに片目が潰れそうなほど腫れ上がっているではないか。そういうわけで、後先考えず、とりあえず緊急措置として連れ帰った。それっきりである。それっきり、今はすっかり、この猫と暮らしている。一つの夜の向こうから、ひょっこり現れた猫と、